すべての人が輝くためにみんなで作るノーマライゼーションの世界。
こんにちは、塩中和重です。
こんにちは、フリーアナウンサー宇奈美京です。今週もよろしくお願いします。
お願いします。宇奈美さんの声を聞いてるとね、とっても落ち着くというかね。
いや嬉しい、
いい声やなと思ってね。僕よく聞き直すって言ったじゃないですか、この自分の話をね。で、結構僕やっぱり聞いてるとき、自分が何を喋ってるのかとか、内容であったりとか、そういうのを聞いてたなと思ってます。最近までは。
へぇー。
なんかまあチェックしてるわけですよ、自分で。じゃ次はこのように喋らないといけないとか。
素敵。
ただ、聞いてくれてる人って、多分うまく聞き流してくれてるなと思っていて。こう感覚っていうかね、感じっていうか、自分がやっぱり気になってることがパッと耳に入ってくるだけで、他の方々のラジオであったりとか、そういう、まあテレビもそうですけど、まあ何やったら映画もそうですけど、そんななんかじっくり真剣に。
そうね。
でしょ。その中で、いや、先週ね、お話しさせてもらった、まあ、実践編っていうような形にはなってくるんですけど、
はい。
最初の一歩ってどうしたらいいですかっていうことですよね。憧れるっていうところから始まって、なかなか一歩ってやっぱり出にくいんですよね。で、やっぱりまあ、自分はダメだとか、できないとかっていうふうな、こう、自分のその否定のところで、押しつぶされてるだけなんですよね。もうね、2、3日経ってね、できないとか、やりたくないのは捨てたらいいと思うんですよ。
やりたくないことを捨てる。
そう。捨てることをしてない人も多いなと思って。できないんじゃなくて、もうやめるっていうことね。あ、そんなにもしたくなかったんだって思う。その時はやりたいと思ったんだけれども、
はい。
何日経ってもやりたくなくなってきた。あ、まあその時はやりたいと思ってたけど、やりたくないんだなっていうふうに捨てる、諦める。だからいつまでもできない自分を引きずらない。
はい。それはそれ。まあいいじゃん。
そうなんですよ。もう10個も20個もできないんですよ、人間ってね。
そうね。
話聞いたときに、あ、それしたいとか、やりますとか言ってしまうが
ために。流れでね。
そう。言ってしまうがために。
あるある。
自分の心に、重いものを、ね、こう、押し付けられるじゃないけれども。
はい。なんか乗っちゃったみたいなね。
わかるでしょ、こう。それがずっと気になりながら。
でもできない。
まだできてないんです
よ。ダメじゃん、私。
言い続けるっていうね。そういう、こう、惨めな生き方をせずにね。
もう
あれ、あの時ね、やりたいと思ったけど、二日目経ったらもう、あんまりやりたくなかったんで、
やめる。
ぐらいの。
もういいじゃんね。
そう、その
方がいい。死ぬわけはないし。
あ、そうそう。できないんじゃなくて、もう諦めるっていう、
諦めちゃった。
そう。
手放しちゃった。
まあ、できるんやけど、別にそこは、まあ、今の私には必要ない。瞑想の話も一緒でね。僕はもうずっと瞑想したいって言ってたのになかなかできなかったんだけども、最近やっとできるようになりましたっていうお話をね、させてもらってるんですけど、多分来るんですよ、タイミングが。その時にすぐにしなくても。
なるほど。
で、ずっと続いてるのもあるし、続いてたけど辞めたこともあるし、
そうね。
それでいいんですよ。
悩むな。いちいち悩むな。
悩むなっていうことよりも、悩み事を、そのできてない自分を悩み続けるとか、
暗いね。
別にやってもどうしようか、どうかとかっていう、こう自分の判断もつかないことに対して悩むっていうことより、実際体験して、もう少しでできそうな時に悩むなって言ってるわけじゃないんですよ。
はい。
そこの実体験の時は悩んでもいいんですよ。空想のところ、空想の世界で悩む時間っていうのはもったいないよっていうのを具体的な ことをするときに、多分足を引っ張るんでしょうね。実践編としては、その架空の自分と実際、やっぱり動いてる、実行してる、実践してる自分をやっぱり分けてあげるっていうのは、すごく大切なことやと思いますね。
架空の自分と実践している自分を分ける。
うん。うん、だって、架空の自分をいくら悩んでも仕方ないじゃないですか。架空なんやから。やってないんやから。
そうね。なんだろうね。
こうね、結構このね、架空というかやってないことを悩まれてる人が多いんじゃないか。僕もだから悟りを開く前で、まではそういう人間やったんだ
けど。ああ、もう今は。
今はもう全く、もう架空の人はどこへ行ったんでしょう。っていうぐらい。
なんかこれしたら、それは架空っていうのは、例えばどう思われるのかなとか、そういうことですか。
ああ、もうだから人を見てね。あ、
人を見て、人からこう。
これってどうかなとか、うんうん、あの人からまあ言われたことに対してね、うん、いちいち悩んだりとかね、いちいち傷ついたりするわけじゃないですか。でも、どう解釈すればええかとかっていうのも架空なんですよ。
うんうんうん、
言われたでいいんですよ。
そっかみたいな。
そっかとか、あ、まあ言われたぐらい。
うん、言われて。そこに自分の解釈入れないから。
うん、だから腹立ったらもう腹立って、もう腹立つなーって終わったらいいんですよ。
うんうん、そこで終わりなんだ。それ以上何もない。
終わりない。で、向こうまた言う返してきたら、なんやーみたいな感じでいいんですよ。
はい、終わりみたいな。すっきりして気持ちいいですね。そう。ぐちぐちしてなくて。
ぐちぐちしたか。これが実際の自分と、
うん、
例えばね、そのバーって言われた、あ、言われた。これを今怒った方がいいのか。
考えてね。
怒らずに自分で我慢する。うん、絶対でも怒ったりさ、また喧嘩になる。イライラする。
はいはい、
ああ、どうせ、もう分かってない。自分のことも分かってくれへんなってこう思い続けてる自分は、もったいないというか、架空の自分なんですよ。もうやらないって決めたらもうやらんかったらいいんですよ、じゃあ。言い返さないんやったら、言い返さない。もうくよくよしない。なんか、まあ、腹立つから、もう、あが、言うって言ってしまう。どっちかしかないんですよね。それ行動やから。その行動をどっちにしようかっていうことを悩むんやったら、今、ばって思ったことをするだけです。だからそれが今の自分なんですよ。でも、ばって言ってしまった、言ってしまったことに対して後悔せんでいいんですよ。
後悔せんでいいんだよね。
いいいい。後悔するからまたしんどくなるんですよ。
そうだね。じゃあもうそうやって後悔しないって決めちゃえばいいんだよ。
そう。
ね、そう、皆さんそれができたらいい、そうしましょう。いいよね。
できるんですよ。できるんですよ。
できる。できる。みんなできる。あなたも私もできる。
前も言ったように
悩むよ。
にはできない。にはできないけれども、うん、そうやってやるって決めてやって、できるだけこう、まずは、最初はね、いろいろ葛藤がありますよ。あ、でもこう、今を生きてるんやから、じゃあ今のもう、じゃあ、こう、景色を見ようとか、今流れてる音楽を聴こうとか、今なんかこう、ね、一緒にいる人がいるんであれば、その人に寄り添おうとか、
うんうん、
今腹立ってるから、じゃあちょっと席を外してトイレ行くとか、
うんうん、
これが行動なんですよね。
なるほど。そうか。変に思い寄せるじゃなくて、今に集中って思えばいいんだ。
そう、そうそうそうそう。今に、だから今を生きるっていうことは、悟りを開くっていうのはそういうことですよ。
悟りを開くイコール、今を生きる。
今を生きる、
うん
で。その今を生きるっていうのを教えてくれたのがね、山下清さんなんですよ。この方はね、富士フイルムをもう富士フイルムとした、コニカ、フィルムは潰れたけど、
はい、
富士フィルムは潰れなかったのは山下清先生のおかげやって言われるような素晴らしい方でね。
そうなんですか、山下清先生は。
僕もその人と出会ってですね、僕も尊敬する人がいなかった頃ですよね。
うん、
その頃に山下清さんに出会わせていただいて、
はい。出会ったんですか、先生。
出会ったんですよ。尊敬する人が目の前に現れたんです。うわぁ、この人やって。ものすごくそれも衝撃的な出会いでした。で、その方もずっと僕のことを応援してくれて。
そうだったの、先生。 わ、
いや
ー、
あの方にもすごいことを教えていただいたんですよね。
私は
例えば、
ドラマでしか山下清先生を分かってないんですけど。
いや、山下清先生、画家じゃないですよ。
あ、そっちの清先生じゃないの？
そう、山下清さんは、そんな時代がちゃいます
あ、
よ。
そっか、そうだよね。おかしいなと思いました。
同姓同名、ごめん。同姓同名の方で、僕はおにぎりが好きなんだな、の人じゃなくて。
そうだよね。時代が違うよ。どうしてかなと思って。
びっくりした、僕も。タイムスリップした話してるんちゃうか。
富士フイルムの作られた山下清さん。
そうそうそう。
大変失礼しました。
その方が、
はい。
実践経営を教えてくれたんですね。
実践経営というものを教え
て。会議、例えば5人でするときに、横に誰が座ってるとか、その座り方を変えることだけで、自分が通したいことが通る座り方ってあるよとか。あと、従業員を大事にしてんねやったら、従業員の、まあ、誕生日、まあ、プレゼント、誕生日パーティーとか、誕生日のお祝いとか、そのは当たり前だけれども、その奥さんとか家族にしなさいとか。
すごい。
それはなぜかっていうと、その、やっぱり自分たちが辞めるって言った時に、一番先に相談するのは家族やろ。
そうね。
その時にやっぱり社長がそんだけこうね、自分たちのことを、こう、お祝いね、してくれた奥さんが、あんな会社辞めたらあかんって絶対言ってくれるぞと。そういうのでやらせていただいたりとか、もう多くの実践経営をさせていただきましたね。
まだまだたくさんあるのかな、先生。
まだまだたくさんある。もうピンポイントでね、いっぱいあるんです
けど。いっぱい素敵な方と出会ってる。
徳太郎さんとか山下清さん、僕のね、大好きな大先輩のお二人でね、もうこの方々がもう僕のことを本当に今の塩中和杉に育ててくれたな。
作ってくださった方なんだ。
いや、山下清さんはほんまに今を生きろっていうことをずっと言われてましたね。
いや、まあ、深くなりそうですね、先生、そこも。
次回は今を生きるっていうところでお話
します。ぜひともよろしくお願いいたします。ね、僕はじゃなくて。
ああ、そうそうそう。
大変失礼しました。
おにぎりが好きなんだな。
そうそう。おむすびが好きなんだな。
あの人でもね、あの人は山下清さんじゃなくて、芦屋雁之助さんですよ。
そうだね。
役をしてるだけ。
そうだった。大変失礼しました。はい。じゃあまた来週はその話をよろしくお願いいたします。
楽しいですね。でしょうね、本当に楽しんでさせていただきたいなと思いますので、うなみさん飽きずにね、はい、またお付き合いしてください、ね、
よろしくお願いいたします。はい、はい、それではまた来週ですね。
はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。